こんにちは、医学英語発音コーチのエイミです。今日はエブリデイリスニング19日目です。 TOEIC 公式問題集6のテスト1のパート2 Number 21、 TOEIC21 を一緒に学習していきます。頑張っていきましょう。ではまず今日の課題はこちらです。一緒に聞いていきましょう。
Number 21. These balls are all hand painted.
A. An interior decorator.
B.
They're very beautiful.
C.
No, it's quite convenient.
はい、ということで今回は最初の質問はオーストラリア人の男性、そして3つの応答はイギリス人の女性でした。さあ今週の後半は最初の一言、いつもは最初の質問なんですが、今日は肯定文でしたね。この最初の一言の聞き取りが難しいものが続いていると思います。文頭から少しずつ一緒に練習していきたいと思います。さて今日は最初の肯定文の一言目なんですけれども、主語が these balls、 このボールはだったんですけれども、ここ聞き取れましたでしょうか。このボールはですね、スポーツに使うボールではなく、食事をするときに使う食器のボールでした。ちょっとね、発音の違いがすごく難しいんですけれども、一度辞書で聞いてみたいと思います。ウィズダムという英和辞書のですね、発音、まずボールの方のボールを聞いてみてください。
ボール、
これが球技に使うボールです。では食器のボールを聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。もうほとんど何が違うのと日本人なら思うような差になっているんですけれども、この2つ実は発音が少し違うようになります。で、このカタカナで言うとこのボールというやつですね、ボール、こちらは日本食で言うとお茶碗やお味噌汁碗、それから丼やラーメン鉢などですね、ああいったような深さがあって縁が広がる形の食器や調理器具のことを英語では bowls と言います。さてこれですね、少し久しぶりにインターネットの画像検索でどんなものなのかしっかり確認をしておきたいと思います。はい、ああ丼鉢ね、もう分かりましたよと思ったかもしれませんが、画像を見てはっきりと理解しておきたいと思います。ではスマホかパソコンなどを出していただきまして、インターネットを開いてみてください。はい、一緒にやっていきたいと思います。そしてですね、インターネットの検索窓に Japanese balls、 はい、日本の和食のボールというふうに入れてみたいと思います。 Japanese balls、 綴りは J-A-P-A-N-E-S-E、 半角開けて B-O-W-L-S です。 balls、 さあ入れていただいておりますでしょうか。 Japanese balls、和食のボール、はい、では入れていただけましたら画像をですねポチッと押してみてください。どうでしょうか、やってみていただけてますでしょうか。さあそうしたらですね、おそらく丼鉢や小鉢などの写真が出てきたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。それがボールズです。はい、鉢のことですね。Bowls。さて、洋食ではですね、これはサラダを入れる時の鉢であったり、シリアルを入れる時のお椀のことだったりしますね。ということで、大体はサラダボールとか、シリアルボールというふうに、こう、複合語で使われることが多いかと思います。サラダボールズとか、シリアルボールズというような感じですね。さて、ということで、ここまでで、bowl, these bowls というのが何なのかということが分かっていただけたかと思います。すごく難しかったんですが、発音もですね、スポーツに使う bowl と違いまして、小さいうを入れるところがポイントなんですね。bowls, bowls と発音していきたいと思います。では、このボールはまでを一度練習していきましょう。いきます。
These balls are...
いきましょう。このボールは This balls。 This balls。 はい、ありがとうございます。では続きに何と言っているか聞いていきましょう。
These balls are all hand。
These balls are all と言っているところまでがポイントなんですが、ここね、難しかったですね。聞き取れた方は非常に素晴らしかったと思うんですけれども、聞き取れなくても仕方がないというぐらいちょっと難しかったと思います。もう一度聞いていきましょう。
These balls are all。
ここまでです。 These balls are all と言っているところまでで、 These balls are all These balls are allと言っています。These balls are all ですね。はい。つまり、このボールは全部、ぬぬぬです。と、ここまでで言ってるんですね。発音は2箇所リンキングをしています。まず最初は、These balls are。These balls are。balls の S のところと、その後の B 動詞の R のリンキングになります。一度ここだけ言ってみましょう。These balls are。もう一度行きましょう。These balls are。 ありがとうございます。そしてその次ですね、このここにあるボールは全部ということで、 all という発音をつけていきます。 These balls are all。 These balls are。 この後またつながります。 are all。 are all。 are all だけ発音していきましょう。 are all。これで are all と言っています。are all と発音してください。are all。 are all。 では頭からいきましょう。このボールは全部までいきます。 This ball's all。 These balls are all と言います。 This ball's all。はい、ありがとうございます。ここでちょっと小話なんですけれども、おとついですね、漢詩のアンのリンキング、これ気をつけましょうというお話をさせていただいたと思います。prefer an office っていうやつですね。you prefer an office。prefer an となっていて、アンのところをね、気をつけましょうというお話しさせていただきました。あれとちょっと似ていると思うんですね。この all という単語、とてもよく出てきますが、リンキングに気をつけた方が良い単語になっています。 are all で are all のように前の単語とよく音が混ざるんですね。 all 英会話では発音と聞き取りの要注意案件ですので、今後も気をつけるようにしていってくださいね。 all 気をつけてみてください。それではこのまま最後までいきましょう。何と言っていたでしょうか。
These balls are all hand painted
These balls are all hand painted. ハンドペイントですよと。ここは最後のところは結構聞き取れたと思います。ハンドペイントです。印刷ではなく一つ一つ手書きで書いているものですよというふうに品質を伝えているんですね。ハンドペイントの発音のポイントは、ハンドの D を止めるだけで発音していたところかなと思います。では、ハンドペイントだけ発音していきましょう。D 止めます。Hand painted. Hand painted. では最初からいきましょう。このボールは全部ハンドペイントなんです。 These balls are all hand painted. These balls are all hand painted.はい、ありがとうございます。These balls are all と言えましたでしょうか。These balls are all hand painted。 これで These balls are all hand painted と発音をしていました。さあ、難しかったと思いますが、このまま選択肢 A に進んでいきたいと思います。いきましょう。
A
An interior decorator。
An interior decorator。 インテリアデコレーターです。 と言っていますね。はい、この選択肢 A は今回の答えにはなりませんね。そうですね、例えば質問が What do you do? お仕事は何をされていますか?とかね、そういうものでしたらこれが正解になるんじゃないかなと思います。さあ、ところでインテリアデコレーターってね、なんかわかるようなわからないようなというか、聞きなじみがあんまりないなと思われた方いらっしゃったのではないかと思います。まあ、ちなみに私思ったんですけどね、インテリアデコレーターってなんだろうなと思いまして、気になったので少し調べてみたんですけれども、どうやらインテリアデコレーターっていうのはですね、日本でいうところのインテリアコーディネーターさんのことのようです。はい、そしてなんとですね、インテリアコーディネーターってまさかの和製英語みたいなんですよね。はい、ちょっと知らなかったのでびっくりしたんですけれども、インテリアコーディネーターは和製英語と、あの室内のコーディネートをですね考えるようなお仕事をされている方はインテリアデコレーターというのが、あの英語的には正しいようです。まあなんというか、日本語でもインテリアデコレーターにしておけばよかったのではと思ってしまうんですけれども、まあとりあえずインテリアデコレーターというのはインテリアコーディネーターさんのことであるということです。はい、でですね、発音面では漢詞のアンが出てきましたね。アンインテリアをリンキングさせましょう。アンインテリアと切らず、アニンテリア、アニンテリアと発音していきます。では行きましょう。インテリアデコレーターです。アニンテリアデコレーター。アニンテリアデコレーター。はい、ありがとうございます。では選択肢 B に進みましょう。
B.
They're very beautiful.
They're very beautiful. すごく素敵ですね。というのが選択肢 B になります。そして今回の正答はこちらですね。まず最初の一言が、このボールは全部ハンドペイントなんです。
These balls are all hand painted.
そうなんですか。すごく素敵ですね。They're
very beautiful.
という流れですね。はい、選択肢 B は最初の there の聞き取りが難しかったと思います。
They're very beautiful。
there みたいな、ただ ze だけのような音に聞こえると思うのですが、これ there ではないですね。あのあるとかいるの there ではなく they are の発音になっています。はい、これなんでこうなっているかというと、ネイティブは they のイの音を省略して発音することがあるからなんですね。そうなると there は there になります。わかりますでしょうか。 they の発音がイがなくなると ve だけになりますよね。それに r がつくので there になっちゃうんですね。これで、あるいるの方の there ではなく they are の発音になります。There と全く同じ発音になるということですね。ですので、これから、聞き取りの方にね、少し注意していただけるといいかと思います。少し前の話になりますが、2週間目の2日目に、I'll count up the days I missed。私、欠席した日を計算して出しますね。っていうのを学習しましたよね。あの時に、I will の省略形の I'll は、I'll と発音するというのを練習しましたよね。そしてその理由として、ネイティブは I のイの音を省略することがあるからというお話をさせていただいたことを覚えてくださっているでしょうか。今回はあれに似ていますね。 They もイの音が省略されることがあり、 They are が There になる。 I'll は I のイが省略されることがあり、 I'll になるというようなことですね。はい、ではゼイヤーをゼアと発音して練習していきたいと思います。すごく素敵ですね。
They're very beautiful. They're very beautiful.
はい、ありがとうございます。では選択肢 C に進んでいきます。
C.
No, it's quite convenient
No, it's quite convenient. いえ、かなり便利ですよ。 というのが選択肢 C になりました、聞き取りはあまり難しくなかったのではないかと思います。さあ、これどんな質問の答えになりそうでしょうね。まあ、住んでる場所が便利だとか不便だとかいう話が一番シンプルでありそうかもしれないですね。あの辺は本当に不便なところでしょう。いえ、それがまあまあ便利なんですよ、みたいな。そんな会話だったらあるかもしれませんね。It's really inconvenient, isn't it? No, it's quite convenient. みたいな、そんな感じの会話だったらありかなと思いました。では、いえ、かなり便利ですよ。発音練習をしていきましょう。No, it's quite convenient. いえ、かなり便利ですよ。No, it's quite convenient. はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。では、今日はここまでですね。まとめていきたいと思います。レッスン3週目の5日目は、まず、balls ね。balls って何なのかを画像検索で確認をしていきました。縁が広がるタイプのお椀とか鉢のことを指すということが分かりましたね。そして発音は、ボールとボウはちょっと違うというところで、小さいウをつけるようにして発音していくのがボウズのポイントでした。そして These balls are all という部分のリンキングの練習をしていきました。 Balls are all 2箇所のリンキングを意識して練習するととても良くなります。そして All は前の単語と音がつながって聞き取りにくくなることがありますので、今後も注意していきましょう。最後です。ネイティブの There はネイティブが発音すると There になることが多いので気をつけましょうというお話をしていきました。さあ、ということで今日で3週間目の学習もついに終わりました。3週間目も本当にお疲れ様でした、ここまで続けてきたことでですね、1週目や2週目で学習してきたことが繰り返し現れたり、関連することが増えてきたりして、良い流れが生まれてきています。明日は3週目の復習日になりますので、また一緒に今週の振り返りをして学習の効果を高めていきましょう。それでは明日もどうぞよろしくお願いします。
Thank you for listening, ladies and gentlemen. I'll see you tomorrow.